ただいまより第一礼拝を挙行いたします。主は我が牧者なり、主は我を緑の野に伏させ、主は我が魂を生かし、
皆の上を持って我を正しい道に導いたもの。
たとえ我死の影の谷を歩むとも、
災いを恐れず、
何時我と共にいませばなり、
何時の
杖
我を
出さず、何時我が仇の前に我が神戸に油を注ぎたも、
我が杯は溢れない、
我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。
我はご主人に死を願いすま。
賛美歌6番。 聖書を朗読します。ヨハネの黙示録2章12節から17節新約聖書454ページです。ペルガモンにある教会の天使にこう書き送れ。鋭いモロ刃の剣を持っている方が次のように言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなる者を置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。だから悔い改めよ。さもなければすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石にはこれを受ける者のほかには誰にもわからぬ新しい名が記されている。そこまでです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今朝もあなたに招かれ、第一礼拝をお捧げすることができますことを心から感謝いたします。私たちは自分の力ではあなたの御前に立つことができない罪深いものですが、あなたの一人子主イエスキリストの贖いによって大胆に恵みの座に近づくことが許されていることを覚え、心から感謝いたします。どうか私たちの心を清め、この礼拝のひととき、すべてのことから切り離され、あなたへの心を高く上げ、あなたの栄光が明らかになる礼拝を共に捧げることができますように導いてください。聖霊の導きによってあなたの御声に耳を傾けることができますように、この礼拝を通してあなたの栄光が現れ、私たちの信仰が強められますように。御言葉を語る須賀舞牧師を祝し、御言葉の真理を余すところなく大胆に語ることができますように、説教を聞く者が一人一人心を砕かれて、あなたの言葉として受け入れるものとしてください。また賛美、祈り、献金などすべての礼拝の営みがあなたへの真実な応答となるよう、私たちの心を整えてください。今お捧げするこの礼拝があなたの御心にかなうものとなりますように、このお祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。賛美歌172番。
幼稚園で子どもたちがよく言う言葉があります。それは、先生見て、見て見て、そんな言葉です。ねえこっち来て、ねえ見てよ。子どもたちは私が必死にパソコンをカタカタしていても、牛乳を厨房に運んでいても、市役所に電話をかけていても、何をしていようがお構いなし、一生懸命に駆け寄ってきて手を引いて、ねえ見てよと言ってくれます。そんな時はできる限り仕事の手を止めて、うん見てるよ、すごいね、声をかけるようにしています。どうしてこんな話をするかというと、主は私たちのことをよく見ておられるという話が今日のこのヨハネの黙示録では繰り返し語られているからです。けれども私たちは別に子どもたちのように、ねえ神様見て見て、四六時中求めるわけではありません。むしろ、神様見ないでください、そう言いたいことの方が多いかもしれません。あるいは教会の外に目を向けると、この世は神様のことなんて眼中にない、神様に対して無関心、そんな人たちであふれかえっているでしょう。けれどもこの世界というのは神様がお作りになった世界です。ですから神様はこの世界の主であられ、この世界を、そして私たちのことをよく見ておられるのです。私たちの頑張り、苦難、喜び、そのすべてを知っていてくださるのです。このヨハネの黙示録を書いた著者ヨハネは、当時キリスト教に対する激しい迫害の中、苦難を強いられた生活をしていました。けれども、もうすでに読みました一章では、ある主の日のこと、彼が礼拝を捧げていると、彼のところに主ご自身が来てくださり、主イエス・キリストと出会い、主が命じるままに七つの教会に手紙を書き記したと伝えられています。それは終わりの日の希望を伝える手紙でありました。今朝私たちはその中の一つ、ペルガモンの教会に宛てられた手紙に焦点を当てていきます。まずこの手紙を読みますと目を引くことがあります。それはこのペルガモンという地が、主からサタンの王座がある場所と呼ばれていたということです。サタンの王座、 かなり強烈な表現だと思います。とっても悪い場所だったっていうことですね。このペルガモンという土地、その風土、慣習に対する痛烈な批判です。けれどもそう呼ばれたのにはちゃんと理由がありました。このペルガモンという土地はエフェソと並ぶ小アジアの中心都市でありました。ローマ皇帝への崇拝が盛んな都市の一つでありました。紀元前29年には皇帝アウグストゥスに捧げられた最初の神殿が建設されたそうです。加えて巨大なゼウスの祭壇が丘の上にそびえていました。さらにこの地の人々の間では蛇を象徴とするアスクレピオスという癒しの神様への信仰も盛んでした、病気を癒してくれる神様、つまり政治的な力も文化的にも人々が信じていた信仰においてもキリスト教とは全く異なる価値観が渦巻いていた、そういう場所だったわけです。そのようなサタンの王座と呼ばれる地にあって教会の人々はその根本的な信仰心、主イエス・キリストへの忠誠心が試され、そのような強いプレッシャーにさらされていました。平和に信仰生活を保つことが極めて困難な状況にありました。その厳しさを象徴しているのが忠実な証人アンティパスの殉教です。アンティパスは忠実な証人であったがゆえに皇帝への崇拝を拒否して殺されてしまったと考えられています。このアンティパスは殺されてしまったと考えられているというのは、このアンティパスが殉教したということ以外一体どのような人物であったか聖書はその詳細を記していないからです。けれども彼の殉教はこのように記されているというのがとても大切なことです。それはこのペルガモンという土地においてこの信仰を公にしていくということが命に関わる危険な行為であったということ、そして実際にそれによって死んでしまった人がいたという現実を聖書は伝えているからです。その死は教会にとっても衝撃的な出来事であったことでしょう。けれどもこのペルガモンの教会はこの過酷な殉教を目の当たりにしても信仰を捨てませんでした。共に礼拝してきた仲間が死んでしまう、そのような現実にあっても信仰を捨てなかった、礼拝することをやめなかった、キリストへの忠誠を守り通したのです。これは外部からの直接的な迫害がかえって信仰を鍛錬する効果があったということを示しています。誠に忠実なものが際立っていったのです。彼らは命がけでも信仰を守り抜くその覚悟を持っていました。外からの攻撃に固く抵抗し信仰の純粋性を守り抜いていったわけです。主はペルガモンの教会のその頑張りというのをよく見ていました、知っていました。ですから称賛します。あなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。けれどもペルガモンの教会が抱えていた試練というのは何も外的なものだけではありませんでした。教会の内部にも試練を抱えていたのです。主はこの教会に厳しく語りかけます。しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。ちょっとドキッとしますね。彼らは外部からの迫害には耐えていた、けれども 教会の内部に問題を抱えていた。それはバラムの教えとニコライ派の教えを容認する動きだったと主は指摘します。バラムの教えというのは旧約聖書に出てくる預言者バラムの話に由来しています。おそらく似たようなことがこのペルガモンの地でもあったのでしょう。この地の人々の間では偶像に捧げた肉を食べるそのような文化があったのかもしれません。そのような世間の流れにもしかしたら教会も流されてしまっていたのかもしれません。教会の人々の間でも異教の教え、あるいは異教の祭儀の参加、偶像に捧げられた肉を食べることを容認していたのではないかと思います。またニコライ派の教え、これについての具体的な内容というのは聖書には出てきません。けれども他の記述を見るとエフェソの教会もこの教えを憎んでいたことから、これもまた律法に反する、あるいは偶像礼拝、不貧困、そのような教えであった、それらを容認していた、異端的なことが行われていた、そのような可能性が高いと考えられるのです。ここで大切なことがあります。それは日常の世俗的なものへの小さな妥協、それを主は見ておられるということです。もしかしたら偶像に捧げられたお肉、それを食べることや聖書的には不貧困と見られている行いをするというのは当時としては避けられない文化であったかもしれません。私たちにとってもそのような状況というのは山のようにあります。この日本だってペルガモンと変わらないほどにキリスト教と全く異なる文化、価値観が渦巻いているからです。ともすると私たちは教会から、聖書から、祈りから、また主ご自身から離れてしまいやすい、そのような試練と誘惑に絶えずさらされています。けれどもこのぐらいだったらいいか、そのような私たちの小さな妥協も主は見ておられるのです。それについて主は厳しく命じます。だから悔い改め、これは容認や妥協からの完全な転換を呼び求める呼びかけです。もし悔い改めないのなら、すぐあなたのところへ行って私の口の剣でその者どもと戦おう、そのように警告しています。この手紙は主イエス・キリストが鋭い諸刃の剣を持つお方である、そのようにご自身が名乗るところから始まります。その剣というのは16節を読みますと口から出ている剣であるということがわかります。以前剣の牛乳パックでできた剣を口から出してお見せしたのを覚えてらっしゃるかと思いますけれども、諸刃の剣がご自身の口から出ているわけです。その剣で戦おう、そのように主は言われるのです。それはキリストの言葉、その口から出てくる言葉が裁きの力を持っているということを意味しています。剣というのはローマの兵士が使う大型の剣です。これはキリストの究極的な権威と、そして神様の言葉に宿っている偉大な力を表していると言えます。ここで私たちが心に留めておくべき大事なことがあります。それはよくよく読んでみますと、この主の口から出ている剣というのは私たちを裁くために私たちに向けられているのではないということです。その罪に報じている者たちに向けられているということです。主の口から出る剣というのは究極的に言うならば、私たちを裁くためではなくて 私たちを罪から守るためにある。そのことを私たちは心に覚えておきたいと思うんです。この手紙の最後に書かれていること、それは終わりの日、勝利する者たちに与えられる二つの恵みです。終わりの日、主を信じる者たちは勝利を得ます。そして勝利を得るだけではなくて、褒美として宝が与えられる。そのことをこの手紙は締めくくりに伝えています。その宝、それは隠れたマンナと白い小石であると言います。まずこのマンナですが、これは出エジプト記で荒れ野を旅するイスラエルの民に天から下ってきた食べ物のことです。神様の民はこのマンナを食べて荒れ野で命をつなぎました。まさに神様の民を養う天の糧です。そして白い小石というのは、古代教会において裁判の時に無罪を示すために使われていた、そのような道具であったと言われています。一生懸命昨日幼稚園の園庭で白い小石がないかなと思って探したんですけれども、こんなのが限界、こんな白色が限界だったんですが、こういう白い小石を無罪のものに与えていた、あるいは何か特別なところに入場するために許可するために与えていた、そういう文化があったわけですね。ですから ここに出てくる白い小石というのは、当然キリストが私たちに与えてくださる罪の許しの象徴、無罪判決、勝利者への栄誉を示していると言えます。そしてさらにもっと深く読むならば、ここで注目すべきこと、それはそれがただのマンナではない、またただの白い小石ではないということです。それは隠されたマンナであって、また白い小石には受ける者のほかにはまだ誰にもわからぬ新しい名が刻まれている、そんな白い小石であるということです。ここに何が示されているのでしょうか。それは神様と私たちとの唯一無二の個人的な深いつながりであります。皆さんに与えられる白い小石、その白い小石には一体どんな呼び名が記されているのでしょうか。私たちにはいろんな側面、いろんな顔があります。例えば私は妻であり、お母さんであり、牧師先生であり、舞先生です。そうやって周りからいろんな呼び名をいただいていますけれども、その一つ一つは 私の一面でしかありませんけれども、主は私たちのすべてを見ています。すべてを知っていてくださるのです。その上で私たち一人一人にふさわしい新しい名前を用意してくださっていると聖書は言います。それは例えば先生といった社会的な評価や、あるいは自分で作り上げたアイデンティティではありません。主だけが呼んでくださるこの私に与えられる特別な名前であります。主がこの私のすべてを受け止めてくださり、ありのままの私にその価値を見出してくださり、そして愛してくださり、呼んでくださる、そのような名前です。私たちの新しい名というのは、すでに私たちが罪許されたことを証明するこの白い小石に刻まれています。もう天の国に入る準備というのはできているのです。 新しい命に生きていくということが約束されています。この白い小石の恵みを携えて、今日もまた主にお会いできるその日に向かって歩み出していきたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。ご復活の主イエス・キリストの父なる神様、今おられ、かつておられ、やがて来られるお方、主イエス・キリストの御名を褒めたたえます。この朝、私たちに与えられた生ける神の言葉の恵みに感謝申し上げます。主よ、あなたは私たちを見ていてくださいます。私たちの喜び、涙、そのすべてを知っていてくださいます。どうか終わりの日まであなたを慕い、あなたの光の中をまっすぐに歩んでいかれますように。主よ、あなたはありのままの私たちを受け止めてくださり、私たちを特別に愛してくださっています。あなたが私たちの新しい名を呼んでくださるその日まで、この信仰を固く保ち、愛の行いを全うし、どんな時もあなたのご栄光を明かし歩んでいかれますように、この喜びの良い知らせを知らないあなたの民がまだこの地にたくさんいます。どうかその愛が、あなたの愛が届いていきますように、この闇の夜があなたの光で照らされていきますように、あなたの平和が実現していきますように。主よ、どうかおいでください。今私たちは終わりの日を強く待ち望みます。あなたの御国がどうか完成しますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌263番。
天にいらっしゃるお父様なる神様、今朝も礼拝の恵みを感謝いたします。舞先生が語られた御言葉の一つ一つが乾いた私たちの心に染み渡るようでした。どうぞ神様が私たちのいいところも悪いところも全てご存知で、ひっくるめて愛してくださっていることを心に留めて歩んでいくことができますようにお導きください。今ここに献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のために用いてください。この小さいお祈りをイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
総営541番。
私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。私たちの主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。
これで礼拝を終わります。